ようこそラジオスリープへ。このラジオは僕ら二人の何気ない会話を発信しているラジオです。毎週月曜日はトークテーマとコーナーを設けています。どんな内容かはその日になってからのお楽しみ。よかったら聞いていってください。本日のトークテーマは、
はい、
交感神経タイプ、副交感神経タイプです。
交感神経タイプ、副交感神経タイプ、
あれだな、ちょっと長くて多分サムネイル入りきんなくなっちゃうから、
うん、
自律神経タイプにするか。
ああいいね。
はい、ということで、あのね、
はい、
もうご存知の通り人気番組ですので、このラジオは、
はい、
今回もとあのコメントからいただきましたトークテーマでお送りしてまいります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
人気番組人気ラジオじゃん。
もう間違いなくなったね、これで。
もう困っちゃうな。
じゃあ、まあとりあえずまずそのコメントを、はい、読みます。
はい、お願いします。
ひよこさんからです。
ありがとうございます。ひよこさん、
ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
お二人の青春時代が目に浮かんできました。チャラさ皆無で好感度アップです。取り上げていただきたいテーマがあります。
はい、
交感神経タイプ、副交感神経タイプについてです。私は常にのんびり、眠たがり、めったに起こらないアレルギー体質と完璧な副交感神経人間なのですが、お二人はどちらを自覚されていますか？いつか取り上げていただけると嬉しいです。早速取り上げております。
早速ですね。交感神経タイプ、副交感神経タイプね。
そうで、ちょっとあの、
うん、
事前知識として調べてみました。
うん、
ですね、まあ交感神経と副交感神経2つがあるから、
うん、
その両方上がってるタイプと両方下がってるタイプと、どっちか片方が上がってる2タイプで、合わせて4タイプあるみたいなんだけど、
うんうん、
両方、
ごめん、ちょっともう一回言って。両方ん。ちょっと待って、ちょっと今なんかめっちゃ今上の空だった。なんか
うんとか普通に言ってたくせに全然聞いてなかったじゃん。
全然なんか。
その両、まあ副交感神経と交感神経があるじゃん、うん、だから、うん、その両方が上がってる、
両方が上がってる、うん、
そう、どっちか両方ともこう優位に働いてるタイプと、両方とも全然働けてないタイプと、
うん、
どっちか片方がだけ優位になってる2タイプの合計4タイプ。
え、両方上がったり両方下がったりするもんなの？なんかどっちかどっちかなイメージはあるけど、
あ、なんかね、そのあれね、そのちゃんと働いてるかどうかっていう、両方ちゃんと働いてるタイプとどっちもうまく機能してないタイプと、そうそう、
ああそういうことね。
そうそうそう、
はいはいはい。あ、結構あれなの、ちゃんとなんか正確なっていうか、その血液型診断みたいな感じではなくてっていう感じなの？
あ、うん、いや、そういうのじゃなくて、いや、ほんとその、うん、なんかね、そういう、なんていうの、それこそ前みたいな、あの、
うん、
なんだっけ、あの、16性格診断みたいな、ああいうのじゃなくて、もう交感神経、なんか神経のお話だから、なんか調べても、なんかその、うん、何、自律神経、 とか、 なんかそういうお医者さんのページしか出てこなくて、そういうなんかキャッキャするタイプのあれじゃ ない全然
あ、まあじゃあ多分ひよこさんが言ってるのは多分そのイメージ的な話か、そういうのが実際にあるわけじゃなくてっていうことね。
あ、そでもそうなんかその実際にそのひよこさんみたいな、
うん、
になるみたい、その例えば、うん、副交感神経の方が優位に働いちゃってる人は、そう、まあなんか書いてある。
へえ、
まあとりあえずじゃあ
うん、
いきますね、
はい、その
まず1番、
はい、
生き生き能力発揮タイプ
ええんちょっと待って、ちょ
っと生き生き能力発揮タイプです。
ちょっと待って、急にさ、ちょ急に始めないでもらえるついてきてないからさ、
いや行くよって言ってうんって言ったじゃん
急についてきてないからさ、ちょっと何生き生き能力発揮タイプ、
はい、
何があ
のこれが副交感神経と交感神経両方がきちんと働いてる人です。
あ、さっき言った4パターンに対応してるってことね。
そうです。
あ、なるほどね。
何事にもやりがいを感じるし、自分には成果や結果を出せる力があると感じる。食事の時間になると空腹を感じ、食事が美味しい。夜はストンと眠れる。一晩眠れば疲れが取れる、うん、冷えを感じない。
おお、それがどっちも優位、どっちもちゃんと働いてる人ね。
そう、つまりこう、うん、自律神経健康な人。
ああ、はいはいはい。
そうで、次、交感神経が高くて副交感神経が低い人
は、はい
はい、頑張りすぎタイプ。
ほう、
仕事や家事、人間関係のストレスなど一日中イライラピリピリしている、
うん、
失敗することを考えると不安になるので集中して物事に取り組んでいる。胃もたれや胸焼けが多い。夜寝つけない、うん、入浴後も手足が冷えてしまう、
うんうんうん、
これが、
はいはい、
交感神経が高い人、
ね、はい。
で、次、副交感神経が高い人、
はい。
これはあのひよこさんのタイプですね。
うんうん。
がのんびりタイプ何をやるにも億劫でやる気が出ない。食べてもすぐにお腹が空いてしまう、
うん、
夜しっかり寝たはずなのに昼間眠くなる。
うん、
疲れるとすぐ眠くなり日中だるいことが多い、
うんうんうん、
冷えは感じないがポカポカして眠くなることが多い、
うんうん、
みたいですね。
はいはいはい。
で最後、交感神経と副交感神経どっちもうまく機能してない人、
はい、
ぐったり無気力タイプやる気や覇気が感じられずいつもぐったりしている。体がついていかず仕事がままならない。食欲がない。わ、食べるのがやめられない。寝つきが悪く眠りも浅く、うん、途中で起きる。手足が冷えてね
病院行ってくださいって感じ
手足が冷えて眠れない。顔色も悪い、
うん、
最悪ですね。
もう病院行った方がいいやつだね、それは。
まあでも本当にもうこれはもう自律神経が自律神経失調症みたいな話になってくるからね。
うん、なるほどね。はいはいはい、
はい、っていうまあ大まかな、
うん、
こんな症状があるよっていう分類みたいなんですけど、
うんうんうん、
どうですかね、リーさんは。
いやでもなんか俺それでなんかその最初ひよこさんのさやつを読んだ時は、
うん、
なんかどっちかっていうと交感神経タイプかなと思ったんだけど、
うん、
でもなんかそのやつ聞いてたらなんか別に一番近いのでも一番かもしれないな。
あ、生き生き能力発揮タイプですか？
なんか生き生き能力発揮タイプが一番まあでもなんかどうだろう、なんかぴったり当てはまるかって言われたらなんか微妙だけど、なんかてかぴったり当てはまるってよりは他のやつが当てはまらないっていう感じかな。
あ、なるほどね。まあ、言うなら、うん、言ったらこれかなみたいな、
言ったらまあ、うん、
うん、
ザックは。
俺もでもそうだね、言ったらひよこさんと同じタイプって感じかな。
ああ、なんだっけ、のんびりタイプ、のんびりタイプ、
そう、のんびりタイプ、そう
なんだっけ、日中でもなんかさ、でもどれもこう、どうなんだろうね。
まあね、なんかこういう症状が多いよっていうあれだから、
それって単純にあれでしょ、その自律神経が乱れてますよっていうことでしょ。そのなんかその生まれ持ってのタイプとかじゃなくて、自律神経が整えばみんな一番になるっていうことでしょ。
どうなんだろうね、まあ個人差はあると思うけど、多分そうだ、うん、だどっちも働くけど、そのどっちかといえばっていうのはあるんじゃない、みんなそれぞれ。
あね、
健康だったらさ、どっちもちゃんと働くけど、さ、どっちかといえばみたいなのはバランスはあるんじゃないか
な。でもそれで言えば多分俺はだからその交感神経よりかもしれないね。
ああなるほどなるほど。
どっちかっていう、どっちが優位な時が多いかって考えたら、まあ、でもなんか微妙なんだよね。なんかその交感神経かなって思うけど、
うん、
でもなんかそんなに元気はつらつかって言われるとそういうわけでもなくて、
あ、
なんかまあこう活発っていうわけではないけど、
うん、
まあ、でもなんかなんかしてたいなみたいな、
あ、
その一日ダラダラして過ごすのはなんか嫌だなみたいな感じ、
うん、なるほど。ちょっとなんかあれかな、こう、
うん、
どっちもマックスじゃないけど、こう半分ぐらいで交感神経がちょい優位みたいな、
うん、まあ多分そんな感じな気がするけどね
そうね。でなんかさ、その
うん、
あ、そうだそう、これなんか調べてて、そしたらなんか、
うん、
交感神経はその活動時に働いて昼間とかに優位になってて、で、うんうん、夕方になると副交感神経がだんだん優位になっていって、体がリラックスモードになって眠くなって、で、ね、寝れるみたいな、で休息中は副交感神経が基本的に優位、
うん、
で年老いていくと、
うん、
交感神経はと加齢の影響をあんまり受けないんだけど、副交感神経は、
うん、
その加齢とともに機能が低下する傾向があるんだって。だからかと思って、じっちゃんばあちゃんが朝めっちゃ早起きなの。
なるほどね。
ね、
確かにそういうことか。
うん、
じゃあ交感神経はみんな据え置きなんだ。
なんか据え置きみたい
交感神経は据え置きで、副交感神経がまあなんか衰えていってるみたいな感じなのか。
うんうんうん、そう。
へえ、おもろいな。
ね、
でもじゃあやっぱ朝、俺結構さ、その朝とか、
うん、
起きんのパッと起きれるタイプなんだけど、ってことはやっぱなんか副交感神経よりはやっぱ交感神経の方がみたいな感じなのかな。
そうかもしれないね。ひよこさんのコメント見るとアレルギー体質も関係してるみたいだね。
アレルギー体質、
うん、なんかひよこさんとかアレルギー体質って書いてあるから、完璧な副交感神経人間なのですが、あの前に、
あ、アレルギー体質もじゃあ副交感神経優位な人はアレルギーが多いってこと
のかな、になりやすいのかな、わかんないけど。
ああ、アレルギー体質って言ったらでも俺、あ、でもまあでも
なんかついこの間カニが食べれなくなったみたいな
結構でも俺アレルギー、まあなんかそのひどいアレルギーはないけど、ハウスダスト、 ハウスダストとかアレルギーだし。
うんうん。
どうなんだろう。まあまあでもそこはまあ人によるのかね。
まあまあ。そうだね。まあ、自覚するとしたらそんな感じですかね。
うんうんうん。へえ、面白いな。
ね、なんか。
でもなんかさ、自律神経を整えるみたいなのを言うじゃん、なんか。
あー、うん。
なんかどうやってって思わん。
ね。
あ、なんかね。どうしたって、うん。
対策書いてあったな、そういえば。
あ、そうね。
そうだ。生き生き能力発揮タイプは。
うん。
うん、今の状態を崩さずキープしましょうって書いてあって、そうだねっていうね。で、頑張りすぎタイプ、交感神経が優位な人は、
うん、
ずっと緊張した状態が続いてるから癒し効果のある音楽などを聴くといいでしょうとしか書いてない。
そういう感じね。
まあリラックスしましょうっていうことですね。
うん、
で、副交感神経が高いのんびりタイプは。交感神経を高めるには適度な運動がいいでしょう。また入浴時に冷たい水を手足にかけるのもおすすめします。
そういうことか。じゃあ整えるっていうのはなんかこれをして整いますみたいな感じじゃなくて、足りてない方を活性化させようねっていう話なんだ、
うん、そうだね、そうみたい
な
ね。
そういうことか。なんか生活習慣を改善して自然に整いますっていう感じじゃなくて、自分からこう積極的にこう整えていかないといけないんだ。
まあ、そうだね。でも多分それがあれじゃない、生活習慣の改善になるってことじゃない、適度な運動とかさ。
ああ、でもそのリラックスな音楽を聴きましょうとか、なんかその、まあ、要するにその副交感神経が優位になる時間を、
うんうんうん、
まあ、積極的に作ろうねっていう話でしょ。
あー、なるほどな。
でもなんかサウナとかもさ、自律神経整うっていうよね。
うん、そうだね。なんか整うって言って
る。まあ多分その整うは別に自律神経の話じゃないと思うけど、あれも結局自律神経と副交感、うん、違う違う、交感神経と副交感神経をさ交互に刺激してるわけじゃん。
うんうんうん、
まあ確かにそう考えると、まあ整いそうだなって思う。
なんかやばくない？メーターをさ、こう均衡保ってるのがいいのにさ、もうグワングワングワングワン
上下、多分どってもバランスとかも多分関係ないんだろうね。もうだからもうとりあえず全部マックスまでやってみたいな。マックスで整いましたから
。行っちゃってるよね。
一番メーターの一番上で均衡になりましたから。でも確かにサウナとか行くとすごいなんかこうなんていうのかな、スカッとするんだよね。こう、なんかメンタル面がこうなんていうの、すごい なんか落ち着くというか、
ああ、
なんかサウナに入るともうなんか、あ、もういけるわみたいな感じになるんで、なんか、
なんか、ね、正しく整えてる、
そう、なんか、そう、なんか心の健康もなんかすごい持ち直すというか、
へえ。じゃあ、穴がち整うっていう言葉は間違ってないかもしれないということですね。
そうですね。
でね、そのこの両方とも低い人はなんか塗り絵がいいらしい。
え、塗り絵？
なんか塗り絵、集中力が増して血流もアップするので体全体の働きも高まります、うん、楽しく自律神経を整えることができますって書いてある。
はい、
でもサウナの中で塗り絵したら多分もう
多分バッキバキになるじゃない。
なんか常にカジマのバガジから出てますみたいな感じになり
そう。なんかあの薬物のさ、なんか サイクルみたいなイラストのさ、なんかやつで出てくるような顔になっちゃうパッキパキになる多分それ。
まあこんな感じですかね、とりあえず。
はいはい、
はい、盛り上がりましたね。
そうですね、
はい、ということで、ありがとうございました、ひよこさん。
ありがとうございました。ぴよぴよ。
じゃあコーナーに行きます。
行きましょう。
本日のコーナーは、
はい、
コメントお便りコーナーです。
いやもう人気番組や、人気すぎるでしょ、はい、
もう誰にももう
どっかでバズってる、もしかして。知らないところ俺らの知らないところでバズってます、もしかして今。
多分ね、多分ひよこさんとゾッタちゃんでバズってる。
まあまあまあ。
はい、
はい、
今回は、コメントが1個来てまして、ゾッタちゃんからいただきました。
ゾッタちゃんありがとうございます。いつも
ありがとうございます。はい、読みます。リーさん、ザックさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ラジオネームゾッタちゃんです。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
夜中に中学時代の恋愛トーク聞かせてもらいました。わー、ザックさんの一途なところ全力で押せます。びっくりびっくり。高校の頃からの彼女と結婚って漫画の世界だけだと思ってました、
うん、
出会った瞬間運命みたいなのは感じましたか？ずっと一緒にいると喧嘩もしますか？もしよかったら長く付き合うコツを教えてください。私は中学時代蛙化現象を繰り返してしまい、そんな自分がとても嫌でした、
うん、
泣いてる顔文字。リーさんのやんちゃエピソードも聞いてみたいです。よろしくお願いします。
いやもうほら、はい、やんちゃみたいになっちゃってるじゃん、ザックがさ。なんか
変な言ってください先輩。
だからさもうほらもうなんかザックが変な感じで言うから、なんかやんちゃみたいな印象になっちゃってるじゃん。いや全然やんちゃじゃないけど別に。マジで
そうだっけ？
本当にマジで、
はいはい、ごめんなさい、
はいはい、
そうだねそうだね、すいません。
はい、なんだっけ、そのかえ、なんだっけ。
なんかあれだね、うん、今回リーの回だった方が良かったかもしれないね。俺なんか自分で言っててちょっと恥ずかしかったわ。
ザックのなんだっけ、
高校の頃からの彼女と結婚という漫画の世界だと、世界だけだと思ってました。はいはい、運命は感じましたか？喧嘩もしますか？はい、長く付き合うことを教えてください。
はい、感じましたか、運命は。
運命はですね、
はい、
全く現実は、はい、まあそんなもんよね、うん、
まあ、まあなんか、まあ、うん、
そう、まあなんかね、男子校なのにどうやって知り合ったんだと思うかもしれないけど、
はい、
まあ、知り合ったのは俺の高校の文化祭で、
はい
はい、で妻はまあ友達と来てたんですけど、
はい、
その友達は中学校の同級生が俺の高校にいて、でこう文化祭誘われて、で来る時に妻を誘って一緒に来たみたいな、
はいはい、
で俺はその時友達と普通に2人で歩いてて、歩き回ってて、非番の時間帯だったから文化祭のね、うん、そうで、その今の妻がこうと、うん、友達の2人がこう お店を探してて、でその探してたやつが俺とその友達がやってるクラスのやつだったから、
うん、
案内したんだよね、
うん、
でめっちゃ可愛いなと思ったんだけど、めちゃめちゃ興味なさそうで、
うん、
もうなんかすっごいスンとしてたから、なんか、あ、なんかな、うん、もう何もないだろうなって普通に思って、
うん、
だから運命なんて何にも感じなかったの。もうなんか、うん、もうそれで案内して終わりの気持ちしかなかった最初はね。
はいはいはい、
そうで、その場はそれで終わって、
うん、
でただなんかその案内してる間に、まあその俺の友達と俺の妻の友達の方がなんか、まあ、うん、 話してて、でなんかどっちもねやんちゃボーイとやんちゃガールだったんだよ割と。
あ、友達の方がね。
そう、友達の方が、
うん、
でだからなんか俺が高野祭でその、
うん、
ライブしてる間になんかその間にいい感じになってたらしくて、なんかその文化祭が終わって、うんうん、俺が片付け終わって帰るまで待っててくれたんだよね。そのなんか友達が待っててくれて、でそのその何いい感じになってる女の子を引き止めてたから、自然と俺の今の妻もそこでにいたみたいな、うんうん、そうそうそう。でその片付けとかあったから、あのライブの後の軽音楽部は、
うんうん、
なんかその送迎のバスももうなくなってて、
うん、
で4人で駅まで歩いて帰ることになって、
うん、
で結構俺の高校が偏僻なところにあるから駅までちょっと距離があるんだよね、うん、歩くってなると、
うん、
それでなんかそのもうなんかいい感じになってる2人はさ、なんかキャッキャしながらなんかだんだん自然とこう距離が離れてって、でなんかそれで自然と2人になって、
うん、
でまあ別に俺は全然ねその可愛い女の子と一緒になるわけだし男子校だしもうなんか嬉しいに決まってるじゃんそんなの、
うん、
でも全然良かったんだけど、
うん、
だそれでそこで話してるうちになんかすごいいい人なんだなと思って、
うん、
でもその時もなんかその最初の時よりは打ち解けたなぐらいで連絡先となんか LINE とかも交換しないで終わったんだよね、
うんうん、
でもなんかその友達がなんかやんちゃボーイだけどいいやつだったから、その、
うん、
なんかじゃあ俺4人で遊ぼうって言って LINE グループ作るよみたいな言ってくれて、
言ってくれたんだね。
そうそうそうそう、でそのグループに誘われて、でその4人のグループができた、できて、で2人でもメッセージするようになってみたいな、であとは自然と、うん、そう、その後付き合いで今に至るみたいな。
キャーキャー青春してる
ね、今思い出すと本当ただの青春だねそれ
はい、という感じらしいですよゾトちゃん、
はい、
え、もう本当に
喧嘩ね、喧嘩はねほとんどしないんですけど、
うん、うんうん、
でもなんかこうまあでもやっぱこう 大きな決断っていうか、なんか大事な、うん、決断の時とかにこうね議論が熱くなることはやっぱあるけど、
うん、
まあ、熱くなるっつってもなんか大声で言い合いとかはないけどさ、
うん、
でもなんか2人一緒に生きてく上でどうするかみたいな話だから、なんかこう喧嘩しててもこうなんか何向いてる方向が一緒っていうか、
うん、
だからなんか必要な時にそうなるだけみたいな感じな気はするね、うん、なんかそんななんか、うん、何わ悪い喧嘩っていう言っていいのか分かんないけど、そういうのはなんかないかなっていうか、
うん、
ほとんどそもそも喧嘩はないね。
はいはいはい。
で長く付き合うコツはですね、
はい、言っちゃってください
なんでしょうねでもなんかでもな、俺はなんか本当たまたま本当に運が良かっただけな気がする、
うん、
たまたますごい会う人と本当に会えたから自然と続いてるだけで、
うん、
なんかこうたまに妻と2人で不思議だねって話すこともあるんだけど、
うん、
なんかこう出会った時から何も変わってないっていうか、う
ん、
お互いに対する気持ちとか、
うん、
思いっていうか、このなんかベースの部分が全く変わってなくて、
うん、
なんかこうデートとかさ、なんか、
うん、
なんかメッセージとか電話とか、
うん、
出会った時のままの延長線上っていうか、なんか何も変わってないんだよね本当に、
うん、
だなんかそういう人 とたまたま会えたから続いてる、続いてるっていうか、なんか自然と一緒にいるのかなとは思うんだよね。
じゃあまあもうそういう人を見つけてくださいってことですね。
まあ、そうなっちゃうのかな、なんかね、なんか全然コツでも何でもないんだけど、なんかもうあれだもんね、運ですって言ってるようなもんだもんね。
まあ実際に難しいよな、まあ、そこはな。
そうね、いや本当に難しいよね、
うん、
でも長く一緒にいればいいってわけでも、ね、ないし、なんか、
うん、
今の妻の一つ前の彼女、
うん、
は2年付き合ってたけど、2年が長いかどうかわからないけど、でもなんか今の妻とはこう付き合ってから今までずっとこう平和そのものって感じだけど、なんかその元彼女は付き合ってる間なんか辛かったなみたいな記憶がほとんどだから、
あ、
まあ、そこから学んだことも多くあるけど、でもなんか2年間もったいなかったなとも思うし、
うん、
なんか無理に長く続ける必要はないと思うしね、なんか次に進むっていうのも大事よね、
うん、
難しいね本当に。あんまりはい次はい次ってやってたら、うん、運命の人いたのに、あやべパスしちゃったみたいになるかもしれないし、かといって時間かけすぎてもね、なんか結局なんか違うなと思ってたらもうなんか、
うん、
40ですみたいなことになっちゃうかもしれないしね。
まあね、
難しいよね。
まあまあまあ、そうね、そこはまあもう頑張るしかないっていう感じだよね、
うん、そうね、なんかね、まだ俺たちにできることはゾッタちゃんが、
うん、
いい人と巡り合うっていうのをもう全力で祈る。
ラジオスリープの祈りが、
ラジオスリープのリスナー全員で祈る。
いや分かんないけど、ゾタちゃんもしかしたらいるかもしれないけどね。
あ、まあ確かにそうだね、そうだね。そうだったら、
はい、
これからも幸せに、
はい、もう末永くね、
続くことを祈る。はい、末永く。蛙化現象ってさ、
うんうん、
なんか最近聞くようになったけど、リーとかなんかそういうのあった？
いや、蛙化現象って何？好きじゃなくなる、なんかね、なんかのきっかけで好きじゃなくなることを蛙化現象っていうの？
じゃない、多分なんかそんな気
がする。そのきっかけのさ、大小を問わないんだったら別にそれはまあ普通に今まで付き合ってた人がいて、まあ、別れをさ経験してるわけだからそれはあるけど、
うん、
でも別にそんななんかフードコートでとかいうなんか理由で嫌いになったりとかはないし、
あ、スンってなっちゃうのかな。
別れる時も別に嫌いになって別れてるわけでもないからな、別に人によっては難しいような、なんか、
そうだね、なんで変えるなんだろうね。
ね、なんでなんだろうね。
ああ、いやすごい今頭に浮かんだわ。
カエル化の理由？
そう。
何？
これなんか確かあの、うん、カエルの王子様がその王子様になるけど、そのカエルに戻っちゃうっていうのが由来だった気がする。王子様がカエルに戻っちゃう。
ああ、なるほどね。
そう、すごい好きだったのに、そうカエルに戻ってスンってなっちゃうっていうのが確か由来だった気がする。
でも多分そのカエル化しちゃうのはさ。
うんうん、
まあ多分そのゾタちゃんも言ってたようにさ、その中学生の時とか言ってたけどさ、うん、やっぱその中高生ぐらいじゃない、多分そのなんか中高生ってさ、こう理想があるじゃん、その恋愛に、まあ、良くも悪くも、
うん、
その恋愛とかに対してさ、相手まあその経験もそんなにないし、
うんうん、
その男性とか、まあ、異性がどういうものかっていうのもさ、あんまりこうふわっとしてる状態でこう付き合ったりするわけじゃん。
あ、
だからさ、男兄弟とか女兄弟とか異性の兄弟がいる人はさ、うん、そこのなんていうの、変なさ理想はないじゃん、その異性に対して。
ああ、その兄弟から聞いたりしてとか見たりしてってこと？
そうそうそう。でもその異性の兄弟がいない人とかがそのまあ経験がない中でこう付き合うとこう自分の中での異性の像とさこうギャップが少なからずあるわけじゃん。
あ、
うん、そこでこう蛙化しちゃうっていう感じな気がするよね。
あ、
だからまあ経験を、まあ、恋愛経験をこう積んでいくと、まあ、そこのギャップがなくなって、まあ、大人っていうか大人はまあんま蛙化しないみたいなそういう感じな気がするけどね。
なのかね。
うん、
まあ、だとしたらトッタちゃんもこれからね、
うん、
もしかしたら、
あれ、ゾッタちゃんって今いくつとかって言ってたっけ。
ゾッタちゃん、ゾッタちゃんね、おいくつだったっけか。確か
でも中学校ではないってことでしょ、少なくと。
確か、うん、
うん、まあまあまあね、そこはね、まあ
まあでも大丈夫です、うん、そんなそんなこともあります、人間だから。そんな、はい、自分を自分を責めずに。
いや責めてはないかもしれないけど。
いやなんかほらそんなそんな自分がとても嫌でしたって書いてあったからさ。
あ、書いてあった。あ、
そうそうそうそう、だから
そうそう、じゃあ責めずにね。
そう、自分を責めずに、まあなんかいろいろ経験していくうちにね、うん、また変わるっていくこともあるだろうし、
うん、まあそうね、まあ、それも含め経験だしね、
うん、そうそうそう、それも含めだからね、きっときっといい人がトッタちゃんにも見つかることを祈っております。はい、じゃあリーのやんちゃエピソードについてはまた後日改めて。
いやないから別に。そうだね。やんちゃエピソード。ね、
すいません、あんまりしつこいとね、そろそろ本当に怒られそうなんで、そろそろここら辺でやめておこうかと。
ええー、まあ次回、ね、そういう機会があればありませんけど。という感じかな
ですかね、はい、
はい、
ということで、
はい、
はい、今回もお二方ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、おかげさまでこのラジオは人気急上昇ラジオになることができました。
ありがとうございます、うん、さもね、前回と今回に続きね、人気ラジオかのようですが、はい、
はい、
ではまた。
ではまた。今日のラジオはここまでです。聞いていただきありがとうございました。コメントやお便りいつでもお待ちしています。トークテーマやコーナーのお題も募集してます。次のラジオスリープは金曜日です。よかったらまた聞きに来てください。